坂本真綾です。早速ですが、お便りをご紹介したいと思います。滋賀県にお住まいのラジオネームクーニャンさんです。ありがとうございます。真綾さん、12月に行うコンセプトアルバムのライブ、どうやら行けることになりそうです。ずっと CD で聴いていた楽曲たちを生で聴けるかと思うと、想像しただけでちょっと興奮してしまう自分がいます。今はリハーサルの真っ只中ですか？初めて歌う曲、久しぶりに歌う曲もたくさんあるかと思いますが、久しぶりに曲たちに会ってみていかがですか？ということです。ありがとうございます。そうなんです、ライブ今年は結構ステージで歌う機会がいつにも増して多い私なんですけれども、今回の12月のライブはですね、今までに私がやってきたいろいろなライブともまた全然違った作りになっていて、コンセプトアルバムを3枚分それぞれのアルバムごとに収録曲順に歌うというライブなので、私としてもこういうのは初めてなのですごく楽しみにしているんですけれども、そうですね、昔の曲を歌うっていうのはまた面白い発見があるんですよね。今回もやっぱり10年前にリリースした Easy Listening というアルバムから結構歌うんですけれども、当時やっぱり21歳だった時の私が歌ってたのと、31歳になって歌うのとでは曲の解釈がまた違う部分もあったり、それがまた不思議なもので、私が作詞しているものなのに、自分で書いた作詞なのに今歌うと、なんかこういう意味にも取れるなとか、自分でなんか新しい解釈の仕方を発見したりとか、あと当時ね、レコーディングの時にすごく例えば難しいなと思って歌うのが大変だった、苦労したような記憶がある曲が今歌うと逆になんかすごく、なんて言うんだろう、自分のものになっていて、すごく自由な気持ちで自由に歌えるようになっていたり、そういうところで時の流れは感じますね。でも最新アルバムドライビングインザサイレンスからも全曲歌うので、もう新旧織り交ぜてすごく自分でもそれぞれの曲へのアプローチが面白いライブになっていると思います。では本日の1曲目をお届けしたいと思います。現在発売中のサードコンセプトアルバムドライビングインザサイレンスより、坂本真綾でドライビングインザサイレンス。坂本真綾 From Everywhere。 改めまして坂本真綾です。では皆さんから届いているメールをご紹介していきたいと思います。まずは1通目、ラジオネームさえぐささんです。 From 栃木県の方です。ありがとうございます。アルバムドライビングインザサイレンス買いました。車の中で聞いたり、 iPod に入れて街を歩くときに聞いたり、いろいろなところにドライビングインザサイレンスを連れて行っています。本当に冬が似合う素敵なアルバムですね。マーヤさんはこのアルバムをどんな場所に持って行って聞いてみたいですか？なるほど。やっぱりね、もともとはインドアということで作っているので、部屋の中でもしくはまあ車とかでもいいんですけど、こじんまりとした部屋の中で聴いてもらうイメージで作ったアルバムなんですね。でも出来上がってみると、私もやっぱり外で聴くのも非常に気持ちがいいなと思っていて、特にこのアルバムが発売になった頃ってもう街では徐々にクリスマスソングがかかり始めている時期ではあったんですが、今年冬が結構遅かったので、まだなんか変に暖かい日も多かったせいで、ちょうどやっとなんか紅葉が始まったぐらいの時期だったんですよね。でもその色づいた紅葉の並木道をですね、歩きながら聞いたのが非常に気持ちよかったりしたので、なんか私の中ではこう木々のたくさんあるところで聞くのに合うなーなんて思ってますね。 だからまあ大きい公園とか、あとは何でしょう、勝手なイメージで一度行ったフィンランドのあの景色にはもう絶対合うなって思いながら聞いたりしてます。私がねフィンランドに行った時って夏だったんですよ。でもきっと冬のフィンランドにもこのアルバム合っちゃうななんて思っています。余談なんですが、そのフィンランドに行った時に本当に偶然ですね、街をこう歩いていたらショーウィンドウに自分の CD を発見したことがありまして、それはまあいろいろな、なんて言うんでしょう、いろんな国のものをいっぱい置いているなんか面白いお店だったんですけど、ウィンドウに面出しで私のアルバムがあったんで、すごいびっくりして、お店の人にこれ私のアルバムですって言って、特に頼まれてもいないんですけど、サインを書いて書くよって言って書いて置いてきました。でもまあそんな感じで、まあ、フィンランドにも私をね聞いてくれている人もいるのかもしれないんですが、ドライビング・イン・ザ・サイレンスもねぜひあのお店に置いてほしいんですが、どうなっているでしょうかね。はい、続きましてもう一通ご紹介します。 From 愛媛県、ラジオネームチロさん、ありがとうございます。私もユーミンのコンサート行きました。その時にもダブルアンコールで皆さんが幸せでありますようにと優しさに包まれたならを歌ってくれました。ダブルアンコールといっても同じく終了のアナウンスもあって帰る人もいました。優しさに包まれたならはユーミンの声が優しく泣いてしまいました。今度はマーヤさんの声で優しさに包まれたならを生で聞きたいです。お帰りなさいは大好きなお二人の曲ということで大切な曲となりました。お帰りなさいは何気なく使われる言葉ですが、とても大切な言葉だなとこの曲を聴き感じました、ということで。なるほど、フロム愛媛県なので、もしかしたら愛媛でユーミンのコンサートをご覧になったのかもしれないですけど、私もダブルアンコールでこの曲を聴いて、その時は全くのサプライズだと思ったんですけど、結構あちこちでやっていたのでしょうか。皆さんが幸せでありますようにというような MC が確かあったような気がするのですが、同じ日に見ていたのでしょうか、どうなのでしょうかね。私もねカバーさせていただいた曲で思い出深い曲なので、生で聴けて非常に感動したんですけれども、お帰りなさいもねやっぱり優しさに包まれたならのちょっと延長上にあるようなとっても懐かしさを感じる曲なので、ぜひぜひいつかこのチロさんがいらっしゃる時に私もライブで歌えたらいいなと思います。続いてラジオネームパコさんでいいんでしょうかね、ニューアルバム発売おめでとうございます。ありがとうございます。冬がコンセプトのアルバムということで聞きながら改めて冬について思いを馳せていました。私にとっての冬はやっぱりふるさとの山形の冬です。夜のキーンとした冷たさと雪でぼやっと光る人気のない街、静かで寂しいのだけれどとってもとっても美しい風景。私は今大学4年生で就職を関東ですることになりました。自分の夢を叶えるためにこちらに残ることを決めたのだけれど、もうもしかしたら山形には帰らないのかもしれないと思うと寂しくて寂しくてたまりません。もしかしたら私の人生の中で最も大きな別れというものを経験しようとしているのかもしれないなと思っています。きっとこのアルバムを聴くときは毎回ふるさとを思い出すのかなとも思います。今はちょっと辛いけれど、いつか温かい懐かしさで胸が満たされる時が来たらいいなと思います、ということで。なるほどね、やっぱりそういうもんなんですかね。私はずっと小さい時から東京にいるので、そういった意味ではふるさととの別れっていうのは経験しないままなんですけれども、私の周りにはやっぱりいろいろな地方から集まってきている人がいて、やっぱり就職のタイミングで東京に来たっていう人が、もう気がつけば人生の半分以上を東京に過ごしているっていう風に振り返って、なんか感慨深そうにそういう話をしているお友達もいますね。 でもなんか共通して感じるのは、みんなふるさとの話をするときに非常に楽しそうというか、誇らしげというか、うちではこういうふうに言うんだよとか、こういうふうに食べるんだよとか、その地方の話をするときに、なんかこうとっても生き生きとしているような印象があるし、あと偶然ね、仕事で同じ地方出身の人に会った時のテンションの上がり具合を見てたりすると、やっぱりふるさとって大事なものなんだなとか、ずっとね、残っている、心に大きく残ってるものなんだなっていうふうに思うので、きっとそういう思いはこれからも変わらないんじゃないでしょうかね。山形は行ったことがないのですが、なんとなく冬がとっても寒い、まあ厳しいようなイメージもありますが、その山形にもきっとこのアルバムは合うサウンドになってるんじゃないかなと思います。では1曲お届けしましょう。私のサードコンセプトアルバム「ドライビング・イン・ザ・サイレンス」より、坂本真綾で「極夜」。坂本真綾 From Everywhere。 さて、この番組 From Everywhere は、場所という一つのコンセプトがありまして、リスナーのあなたから大切な場所やあなたの住んでいる場所についてのメッセージを募集しています。今回もですね、そんなお便りが届いているので紹介していきたいと思いますが、ラジオネーム梅丸さんにいただきました。私の大切な場所は、東京に来るときに常宿にしているホテルです。そのホテルはクラシックな西洋建築で、学生街の小高い山の上にあります。中の雰囲気は決して派手ではないけれど、アットホームで居心地がよく、終戦直後は米軍宿舎だったという歴史を感じさせます。また近くに出版社がたくさんある関係で、小説家との縁が深く、過去に多くの先生が締め切り間近にここのホテルで缶詰になっていたそうです。実は今でもたまに缶詰されて小説を書いているのだろう有名な小説家の先生をホテルの中でお見かけします。私が好きな小説「鬼平犯科帳」の作者の先生がごひいきだったという天ぷら屋さんがホテルの中にあり、そこで食べる天丼が美味しいのです。おしゃれですね。どこのホテルか分かっちゃいました。あそこですね。まさに山の上にある山の上ホテルだと思われます。天ぷら屋さん有名ですしね。やっぱり文豪がずっと缶詰でよく泊まっていたという話は聞いたことがあって、私もやっぱり締め切りに追われている、例えばエッセイを書くときとか詩を書くときとかに、どっか缶詰しちゃおうかなって思って、噂の山の上ホテルに泊まってみちゃおうかなって何度か思ったことがあるんですけど、まだ私は宿泊はしたことがありません。でも食事に行ったことはあるし、仕事で撮影かな、ちょっと行ったことがありますね。やっぱりすごく趣のある建物なので、今の建築ではないその良さがあるんですよね。でも米軍宿舎だったという話は私は初めて知りましたけれども、確かにこう和風なところと洋風なところがミックスされた感じがすごく素敵なんですよね。私はですね、常宿と呼べるほど行っている場所は多分そんなにないんですけど、ただ人よりもなんて言うんでしょう、そういうホテルに泊まることってやっぱ多いですよね。仕事で行く時もそうだし、例えば何度も、例えば札幌に行くとこのホテルにいつも泊まってるなとか、そういうところがまあ日本各地にあるなとは思うんですけれども、自分でやっぱりここが居心地がいいなとか、この部屋が好きだなと思って、やっぱり執筆する時に泊まってしまうホテルは実はありますね。あとはそういう風になってしまったきっかけが実はあるんですけど、大学生の時にね、卒論を書かなきゃいけなかったんですけど、もう結構締め切りギリギリになってきて追い込まれていた時期に、うちの母がね、じゃあどっか行って泊まって 頑張って書こうかって言ったんですよ。でも今考えたら多分お母さんが泊まりたかったんだと思うんですけど、あの横浜に連れてってくれて、書きなさいと、見てあげるからって言われて、お母さんは文章書くのがすごく得意なんですね。でその時にいろいろとこうしたらああしたらって言われながら書いたんですけど、夜になったらちょっとさ中華街にご飯食べに行こうって言われて、お母さん絶対行きたかっただけだみたいなそういうことがありました。でもなんかその時にこう自分の部屋で書いてるとなんとなくこう盛り上がらない部分もあったり、なんか空気が変わってすごく気持ちが乗った部分があったので、その経験が今私をこうやってなんか煮詰まっちゃった、どっか泊まろうかなみたいな、そういう流れにしているんじゃないかななんて思っています。でもね、東京に来るたびにこう気に入っている場所があるっていうのは素敵なことですよね。お仕事かもしれませんけど、やっぱり自分の家ではないけど帰ってくる場所が気持ちがいい方がいいですもんね。でもそうやって覚えてもらえると、またねお店の人とかそのホテルの人ともコミュニケーションができたりして、いろいろいいこともあるかもしれませんよね。はい、というわけで今日はそんなお便りを紹介しました。それではここで一曲お届けしましょう。坂本真綾でユニバース。
坂本真綾、坂本真綾 From Everywhere。
坂本真綾 From Everywhere。 そろそろお別れの時間です。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。あなたの大切な場所について、ご当地自慢、あなたの身の回りで起こったこと、私へのメッセージ、そして冬といえばあなたが思い浮かべる冬の風景、出来事なんですか、教えてください。メッセージはメールフォームから送ることができます。アドレスは www.jfn.co.jp/maaya、 マーヤは MAAYA です。そしてこの番組ポッドキャストでも聞くことができます。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ということで、またこの場所でお会いしましょう。ここまでのお相手は坂本真綾でした。バイバイ。